のびついってプレゼンツ、のびつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日は2016年2月の27日、収録を第1回目は開始しているんですが、今日も山梨ラザウォークよりお届けしているんですが、今日はまたこの日本航空学園さんの超の目の前の駐車場の空きスペースでお届けしております。お相手するのは私東横名人と、今日もこの方です。どうぞ。
おはようございます、坂本です。
土曜日の朝から移動して、
いや早速航空学園の、
初めて航空学園が航空学園らしいことをしてくれましたね。僕
らしてくれましたねって、別に俺らのために何かやったわけじゃないですけど、今目の前で
セスナが2台
着陸と
タッチ&ゴーじゃないけど、
タッチ&ゴー、そんなすごいことやってないですけど目の前で飛んでいきましたよね。
はい。
まあ迫力ないですね、
セスナですからね、軽飛行機。
なんか簡単にふわって上がりますね、やっぱり。
そう、びっくりした。もうちょっとランディングの距離があるのかな。
そうもう目の前にもう建物迫ってるよみたいな感じになるのかなと思ったら、意外とふんわり浮かんでいって、
300メートルの周りは滑空できるんですね、その気になれば。
そうですよね、風のあれにもよるとは思うんですけども、なんか意外と軽々飛んでるから、うわこいつ意外と軽々落ちんやろうなと思いましたもんね。たまに落ちてるじゃん。
落ちない落ちない落ちない。
はい。
軽々落ちないってか、軽々滑空してる行くはずだから、落ちないですよ。でも富士山をバックに見えるかなと思ったら、富士山今日は見えないですね。
今日全く
見えず。ガスってますね。
逆に右後ろの方の八ヶ岳はとても綺麗に見えてます。
すごく綺麗かったです、八ヶ岳。はい、いやー、でも暑いっすよ。
いや、今日は暑いっていうか、今年は暑いですよ。
いやー、今僕腕まくりしますからね、普通のシャツに。
去年ね、長野に来て、僕スノーボードを始めたじゃないですか。で、去年、そこそこ、滑れるっていうかね、普通に上から下まで滑れるようになって、ちょうど始めて面白い頃ですよ、スノーボードを。で、今年はシーズン券を買おうと。
シーズン券。
はい。
ほうほうほう。
要はもう、年間パスですよ。
はいはいはい。
それさえ買っとけばいつ行ってもいいよっていう。
うん、
で、確かに年間パスで、1日券の年間パスは非常に高いんですけど、ナイター専用の年間パスって安いんですよね。
ジムと一緒だ。
そう、
ね。夜とかやったらいいよってやつね。
で、言っても、うちの会社から、そのスキー場まで、車で5分ぐらいだから、例えば定時の5時に終われば、そこから9時まで。
4時間
?4 時間滑れるわけじゃないですか。じゃあもう全然ナイター券でいいや。
うん。
で、しかもそれがシーズン券で2万円ぐらいかな。
安いですね。
安いでしょ。
うん、
もうこれもう絶対買おうと思ってて、去年からその積み立てをしてたわけですよ、500円玉を。
40回で済みますからね。
で、予定では12月から3月まで行ける予定だった。
4ヶ月間
。うん、4ヶ月間で2万円とは1月5000円なんで、ジムに行くより安いじゃないですか。
ジムぐらいかな。
うん。
うん。
で、12月になっても、雪が降らない。あれ全然降らない。ほんで、その、スキー場のね、ホームページ見ると、もう長野県内あらゆるところで、また全面滑走はできませんと。山頂の上の方の500メートルだけとか。
あら。
もうとにかく全面滑走は、去年のうちで全面滑走できてたところはほぼないですね。白馬とか行っても。
温暖化なんですかね。
温暖化なのか、今年だけの異常気象なのか、でも毎年のように異常気象って言ってるから温暖化かな、
多分。
で、結局のところ、1月入って、ようやく、会社の近くのスキー場が、滑れるようになりましたと。それでも、雪じゃなくて人工雪がなんとか固まらずに済むよっていうレベルのスキー。
あ
ー。夜の間にこう人工雪を一生懸命降らしてなんとか固めてやってるけど、そのコースの真ん中あたりにその雪がうっすらあるだけで、端っこは芝生なんですよ。
うわ
で、どうかなね、ようやく1月の末かぐらいにちょっと雪が来て、よっしゃって思って、2月の2週間ぐらい、1回か2回行ったんですよ。で、終了。
高い年間チケット
ですね。いや、結局買ってないんですよ、だから。
あ、買ってないの？
そうそう。いや、もう、ね、12月の時点で、オープンしてへん時点で、これどうなのって思ってるうちに、もう1月になって、ほんで、もう1月の末にようやく初めてスノーボーと行って、ほんで、2月にちょっと1回だけ雪がガサッと来て、よっしゃと思ったら、もう先々週ぐらいからすごい暖かい日が続いて、全部雪が溶けて、 もう春ですよ。本日も2月、まだ2月ですけど。
桜咲きそうですけど、でも多分3月にまたドカ雪降りそうな気がして、ならないですけどね、こういうのって。
まあそれは3月、4月にドカ雪降る時もありますけど、もう遅いでしょ。
まあね。
スキー場からしたら。
ますます。
そうそう、もう、御嶽のあたりのスキー場の人なんて、去年はもうね、あの山の大変なことでスキー場が閉鎖されて大変だよ。で、今年なんとかって言ってたら雪降らないっていう。
山が来るなって言ってるのかもしれない。
いやいや、そんなことない。山が来るな。長野全体の問題ですか、これ。いや、やっぱりね、かなり大きいみたいですよ。その、冬の間のそのスキー場の、やっぱ、いろいろね、本当にあの、12月から4月まで目いっぱいやれば、働いてる人いっぱいいるじゃないですか。はい。だからそういうのも全然ダメで、もう本当に死活問題。
もうアルペンの方が壊れてしまうじゃないですか。
で、アルペンが壊れるって。
いやいや、もう。
全国の。
全国のアルペンが、みんな一斉にブックオフにまたなったりするんじゃないですか。もう大勢になってると思うけどね。
アルペンはね、もうだいぶ前からね、スキーとかスノボはもうちょっと諦めてる節ありますよ。
確かに。
その人口が少ないっていうので、だいぶほら、ちょっと自転車とかにシフトしてるでしょ。
そうですよね、うん。自転車って昔なかったもんね。
自転車置いてなかったのに、最近どこのアルペンとかデポとか行っても、なんかそのデポ特製のロードとか、デポ特製の電動サイクルとかいっぱい置いてあるじゃないですか。
あれも不思議で、買ってる人やっぱいるんですね。ああ、降りてきましたよ。
あ、先ほどの飛行機が降りてきましたね。
降りてきましたね。
あ、綺麗なタッチダウン。あ、もうこれ神崎機長が褒めてくれるぐらいの綺麗なタッチダウンでした。ああ、まあ話はあれですけど。いや、なんかもうだいぶその、まあデポとかアルペンとか行っても、その、スノーボードとかスキー、まあもちろんシーズンだったら広がるんですけど、ちょっと3月ぐらいになったら、もう何もなくなってるでしょ。紫スポーツでもちょっとなんか片身狭そうですもんね。
ああ、まあそうですね。
うん。まあ下手したらそのファッションっていうか、普通の服と、それからスケボーの隅の方にスノーボードがやられてるぐらいの。かといってサーフィンが増えてるわけでもなさそうですけどね。
体を動かすの嫌なんじゃないですか、多分。
車乗ってね。
まず車もないし。
そうなんです。車がないんですよ。そもそも車なかったら、アルペン行けないしね。アルペンって電車で行くとこじゃないから。
アルペン行く足がない。
足がないから。えらいことですよ、アルペン。
確かに。
はい。まあ、ということで。
まあ、今日もあの、山梨の、はい、ラザウォーク県日本航空学校高等学校前からお届けしますよ。
だいぶ前に、
はい、
僕名人から、
はい、
脇毛を、
はいはいはい、
スケと、
ああそうです、あの僕が脇汗に悩み、脇汗が、
脇がではないんですよ、名人は脇がではないんです、
最悪じゃないですか、
脇が、いやだから脇がだったら、
うん、
こんな狭い軽自動車の中で2人で12時間もラジオ撮れないですから、
まあ、いますからね、あの黒煙の匂いが好きみたいな人をたまにね、マニアが、
女の子で、
いやいや男でも、
あ男でね、
なんか、うんうん、トラウマのように最近だった女の人が、はいはいはい、すごい黒煙の匂いする、
黒煙って鉛筆の匂いでしょ、
そう
鉛筆の匂いやったらいいじゃん、
脇が紙一重じゃないですか、
え俺その脇がって、
うん、
俺気づいたことないのよ、俺本当に鼻が弱くて、
それ脇がじゃないですか坂本さんが、
俺が、
うん、
あ明治今まで気使って言ってくれ
言ってなかったんですけど
いや、そう、あんたでも足が臭い言うて、足の間になんかわけのわからん薬塗るような男じゃない。
妙盤クリームです。
どんだけ加齢臭なラジオやねん、これ。
いや、妙盤クリームを塗らないと、足が臭くなるし、蒸れて、はい、その匂いがまた、靴に渋、へばりついて、
はい、
ピンポン感染みたいになってくるわけですよ。
ああ、はいはい。
臭さの。
あ、でも、
そのリレーが。
だから、それ男としての身だしなみ。
身だしなみ。
だから、ショットバーとか行って、隣の女の子に、俺足の小指に妙盤塗ってんだけどって言うとモテるわけでしょ？
席抱いて
なりませんから、そんなこと。
まあでも、うちの会社のイケメンも。
あ、妙盤。
妙盤クリームを使ってましたよ、僕も。
股間に。
股間。 それ何ムスカとか美白とかそういう類のやつみたいな。
でなんかこう寄ってくるんじゃないの。
あ、フェロモンね。
そうそう、たまにあの女の人が言うじゃん、うん、どこがいいんだよあんな男って言ったら、あの人バニラの匂いがするのよみたいなこと言うじゃん。
バニラの匂い
外人の人がね。
ああ、
うん、日本人の女の子でそんなこと言うやついないけど。
いやいや、あの脇毛をすくというのは、うん、脇毛に、うん、汗が溜まって、
うんうんうん、
でそれで、うん、汗が発酵して醸し出して匂いがちょっと臭くなる。
それが脇が、脇がまた別なんですよ、ね。
別。
あれはまたその
内側から出るやつ、
ね、内側から出るものなんですよね。うん、要はあの環状線の内側の高校のところに脇がなら俺に任せろっていう脇がみたいなおっさんの写真があるじゃないですか。
脇がみたいなおっさんって、まあまあ脇がみたいなおっさんでいいけども。
はいはい。
うん、いやね、まあすくことは大事だよっていうので、うん、僕はちょっと初めて生まれて初めて脇毛を、
はいはい。
うん、だいぶ、
すいたんですよね。
すいきましたね。
あ、いつも言ってるカットハウスで。
カットハウスで
お願いしますって言って、右手上げて。
最後掃除機で吸ってくれるんですけどね。はいはい、いや、まあ、すくことは大事ですよ。
で、すくことによって汗もたまらなくなり、うん、腕の動きもスムーズに。
そうですね。ちょっと、スムーズにやったような気がしますね。
で、まあ、それをずっと前に聞いてたんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、僕も、どちらかというと、うん、まあ、脇へ、多分、濃い方だと思うんです、
うん、
マッチのようではないから。
マッチって
マッチって脇毛なかったんですよ昔。
剃ってたんじゃない
の。だから剃ってたのがもともとパイパンマッチだったのか僕には分からないんですけど。
マッチ、まあでもパイパンなんですか。
いや、それが分からないんですよ、最近見てないから。マッチの脇の下を、うん、
いやいや、マッチタンクトップで出てくることないでしょ。
ないんですよもう、
うん、
東やったらまだね、
ありえそうですね。
腹筋してる時にちょっと見れるかも分かんないけど、マッチは大抵ね、うん、ドライビングスーツみたいなの着てるから毛が濃いかどうかも分かんないじゃん、
うん、でも濃そうですけどね本当は。
そうそう、でもまあスニーカーボスの頃に脇毛がなかった、う
ん、
うん、まあまあそれはいいとして、
黒柳さんって言ってた時の
ね。そう、黒柳さんって言ってた頃ね。竹目や稽古が世界で一番スニーカーが似合う男の子はマッチって言ってた頃のマッチね。はい。で、まあ、それは横に置いといてですよ。
脇毛じゃなくて、
脇毛ではなくて、ほんでまあ僕もそれを聞いて、あ、やっぱりちょっとこう普通に鏡の前で気をつけしてみたんです。坂本気をつけって言ったら、
脇が何か挟んでるぞと。
そうそう、
のり挟んでるって見えるんですね。
昔、
うん、
本当にデブだった頃って、
うん、
そんなん見えなかったんですよ。
あ、肉は隠してくれてた。
そうそう、でそもそも、うん、おそらくデブの頃って脇毛そんなになかったんですよ。相撲取りが脇毛ないのと一緒で。
あ、確かに。
うん、
あれ、相撲取りは、シュシュシュシュってやるから、すれて、
すれてなくなる、なくなるんですよ。
うん。
まあ、結局のところ、ほら、デブは、脇毛も少ないし、股ずれもするじゃないですか。
大変ですよね。
大変なんですよ。もうジーンズすぐダメになるからね。
うん。
もうだから、そんなに気にしたことなかったんですけど、まあまあ、痩せまして、で、まあまあ、降ってたったら、なんか出てるぞ、と。
まああれ、思考噴味方が少ないんじゃないですか。
少ないんでしょうね。うん。多分、鉄砲の量が足りないんですよ、毎日の。そうで、まあもう、あ、これはもしかしたら名人が言うように、すいた方がいいのかなって思った
ね。
す
きました。
で、まず見てみたら、そもそも長い。
そうそう、長いのは問題なんです、まず。
そう。だから、そもそもが、手入れしたことないから、
でしょ？
生まれてこの方、伸び放題じゃん。
脇毛の剃り方なんか教えてくれないしね。誰も
教えてくれないですよ。ほんで、まあ、試しにハサミで、まずは長さを調整しようと。
ああ。
これ切ったんですよ、うん。右手で左の脇の下はできる。
うん。左手で
右の脇の下、これ、すごい怖いの。
危ないね。
肉切りそうやん。
うん、
ほんで、こう、え？ん？どっち？どっちに合わせたらどうなんのっていう。で、しかも脇毛って、生えてる方向が、なんていうの？なんかこの、ものすごい断崖絶壁に生えてる松のような生え方してるじゃないですか。
ます、ね。
まっすぐ、まっすぐじゃなくて。
うん、
その、
壁に沿ってるやつ、ね。
壁に沿ってるやつ。
壁面にね。
そう。で、その壁に沿って逆側からハサミを入れつつ、うん、肉を切らないように脇毛を切るっていうのをやろうと思ったんですけど、怖くてできないよ。
まずハサミでやること間違いやね。
でも、その時はハサミしかなかったから。キッチンバサミしかなかったから。
危ない。
すごいチャレンジャー
なんです。危ない危ない。
で、まあ、いろいろ悩んでたら、
はいはい。
あ、すきばさみ。あ、そういや、名人すくって言ってたから、もしかしたらすきばさみを使って
る。すきばさみってまた範囲、なんかすごいもっと危なそうな気がしますけどね。
で、今時100円ショップに行くとすきばさみ売ってる。
あるの？
あるんですよ。
へぇー。
で、まあ、僕はちょっと髪の毛の横とかをたまにすく時のために、すきばさみ一本持ってるんですけど。うん、
自分ですくの？
耳の横だけね。
あ、それもまた右の方は、左の方はできるけど、右の方を救うのは難しいでしょ。
キリスト、キリスト教かなんかユダヤ教みたいな、なんか。
右の方を出す人には左の方を出しなさいみたいな。
そう、うん。で、さすがにこの普段耳の揉み上げあたりに使ってるやつを脇毛に使って、さらにそれをまた揉み上げに持っていくのは。
いいやん、自分の毛なんだから。
いや。
ああ、違うんですか。
違います。
不浄なもので。じゃあ坂本さんは、うんこを左手で拭いた時には、うん、左手ではカレーは食べれないんですね。
当たり前じゃないですか。それは当たり前じゃないですか。それ食べれるやつだとびっくりするわ。
いや、もちろんそうですけど。
はい。いや、だから、結構僕はあれですよ、
うん、
自分にも潔癖症ですから。
あら、
一人暮らしのくせにちょっと靴下入れないでよとか言うから、ね、
誰を信用できるんですか。
そうそうそう。ほんで、
うん、
まあ隙間さみで脇毛を剃ってみました、
はいはいはい、
ほんだらこう腕の動きが軽やかな。
あ、やっぱり
なんとなくね、
使いがね、あの、いや
気持ちが、
うんうん、
あ、ちょっと走りたくなったわと思ってそのままジョギングに出かけましたよ。これは、これはいいぞと。
うん、
で、長野の冬ってすごい寒いじゃないですか。
うん、
で、僕は朝シャン派なんですよ。
そう、みたいですね。
あのクソ寒いのに、
うん、
マイナス、家の中5度ぐらいなのに。
湯冷めするやろ。
いや、湯冷めどころじゃないよ。凍る勢いやからね、タオル振ったら。
まず裸にならないとダメですからね。
で、
うん、
まず、シャワーから出て、胃の一番に拭くのは髪の毛。
まあ、それはそう
です。で、その次に、脇。
ああ。
ほんで、うん、デンジャラスゾーン。
デンジャラスゾーンね。
で、足。なんでかというと、毛のあるとこが、ものすごいなんか水分が蒸発していて、あっという間に温度が。
ああ、体温やられると。
そうそう、気化熱、
はいはい、
っていうの、
気化熱ね。
放射冷却現象っていうの、デブの。
気化熱、気化熱。
うん。で、まあ、髪の毛はしょうがないですよ。胃、うん、の一番でバーっと拭いて、で、脇毛を剃っていうか、すいてから、
うん、早くなった
というか、うん、そんなに寒くなくなった。脇毛が。
なんか感じとしては、うん、もふもふしてる方が、
うん、
保温性が高いんじゃないかなと思ったら、
思うけど、濡れてるやつ、
ね、
濡れてるやつはダメなんですよ、
うん、
ね、濡れた猫すごい寒そうやん、
うん、
あれはそういうことだ。だから、あ、毛が少ない方が
ハゲの方が優位ってことか。
いやいや、まあまあそうよ、うん、そうよ、うん、ただ毛が少ない方が朝シャンの後にはいいと、うん、
そりゃそうですよね。
で、あ、ちょっと待ってよ。じゃあ俺毎朝足すごい冷たいわ、寒いわって思ってたこの原因は、
うん、
俺が冷え性なんじゃなくて、
うん、
このすね毛のせいなんじゃない？すげえ濃い。
ああ、実験したんですか、ほんなら。
で、
うん、左足全部剃ってみようかとか。
いや、んでね、
うん、
最初そのハサミで切るとか、まあカミソリ、まあロード、自転車のロード乗ってる人は、
はいはい、
レース出る時とか、
うん、
なんかエチケットで、
うん、
剃るじゃないですか。
みたいですね。
うん。ロードパンツからすねバンバン出てるのはちょっとね、うん、みっともないからっていうことでみんな剃る。で、まあ最初カミソリで剃ろうかと思ったんですけど、うん、それもね、
除毛クリームか何か。
いや、完璧に、俺ほら、色白じゃん。
うん、
色白じゃん。
うん、
ね。で、それをカミソリで綺麗に剃ったら、
ちょっとごま塩みたいになりますよね。ま
あ、ごま塩もやし、うん、何狙ってんのって、自転車乗るわけでもないのに。
確かにね、
うん、ちょっとね、
うん、
なんか勝負パンツでも履いていくのみたいな感じになるじゃないですか。
実験って言えばいいじゃないですか。なんかとりあえず左足だけ剃って右足の子
変でしょ。その眉毛片っぽだけ剃ったお前大山マスターズみたいにさ、
ジョイナーみたいな。
いやいや、なおかしい。
ジョイナー、
それジョイナーじゃないでしょ。ジョイナーは片っぽだけタイツでしょ。あれは
そう
片っぽだけすね毛剃ってるってほんまにおかしいやん。もう山降りられへんやん、もう俺。だからちょっと行ったんですよ。
はい、
まあすきばさみすね毛専用のすきばさみなんかないやろうと思って行ったら、
あるのよ。
マジで
え、それダイソーに売ってるってこと。
いや、ダイソーではなかった。
すね毛専用の
す
きばさみ。
いや、ハサミじゃないね。
何、
こう
スキカルみたいな。
そう、スキカルみたいなやつ。
あ、
だからこうパッと見、うん、ちょっと包丁みたいな形で、うん、そのプラスチックでバーっと
刃を、便利グッズ、キッチン便利グッズみたいな、卵を、ゆで卵をブスってやって、
うん、
ラーメン乗っけるよみたいなタイプの流れ。
まあ、そんな感じの流れで、意外と高かったような気がする。500円とか700円とかそんな感じだったけど、すね毛を、すね毛を薄くする、好き、カッター的な感じで売ってたのよ。
はあ、悩んでる人ってこの世の中にある、
ね、いるんだ、いるんだ、みんな長野の朝シャンで困ってるんだねっていう。
で、ちょっと衝撃。
いや、確かに昔から、こう、こすったら、すね、うん、毛が取れて、
うん、
ちょっと毛深いのに悩んでる男の子のためにみたいな、そういうアイデアグッズとかあったけど、
ね、うん、
もろにその、スキカルみたいな、すね毛専用のやつ。これ、 俺が探してたのこれだと。
マツコの知らない世界で取り上げられましたって言われそうな。
あの、安友も使ってますっていう感じになってるのよ。だから、えと思って、ほんでそれ買ったのもちろん。で、それの特徴が、水に濡れちゃダメなのよ。
いや、水に濡らしたいな、でも。
いや、まず水濡れたらペタッとの当たってつけない
の。まあまあ、わかるけど。
だからあのね、散髪屋であの、透ける時も別に水濡らしたりしないじゃん。
パシパシパシ。まあまあまあまあまあまあ、確かに。
ね、で、それで、こう、さーっとスネビをやっていくと、うん、確かに、透けるの。薄くなっていくのよ。で、まあ、両方やりました。
うん、
あ、今までちょっと、毛深いねって言われてたのが、あ、毛あるね、ぐらいになったのよ。
あ、いいですね。
で、あの、また次の朝、出たら、うん、寒くない。
そんな関係あるかな。
気持ちかな。
気持ち。
いやでも本当に、
ね。まあでもあの乾く時間っていうか、うん、その何？バスタオルが今まで3ストロークぐらいい
ったのが、
そうなのが多分 1.5 ぐらい。
そうそうそうそう。
行ってお帰りで多分いってるかもしれないね。そ
う
そ
うそう。だからもう今俺の中では、うん、頭とデンジラスゾーンだけが異様に寒いのよ。
じゃああのデリケートヘアをすくうハサミっていうのはないんですか？
それは。
でもそれ、転用しちゃダメなんですか？あの、すね毛カッターを。
いや、怖いよ。
どう
あの、中心に向けてこのカッターをこう、ザッザッてやっていく。
やっぱり、あ、カッターなんだ。
カッターやけど、もちろんね、その、あの、なんていうの？その、プラスチックで覆われてるから、うん、切れないよ、絶対、
うん。
横に滑っても切れてないとか、そういう感じやねんけど、うんうん、でもその、な？絵面が？
いや、でも、
嫌じゃん。
でも、子供の時とかよくしませんでした。
してない。
ザッザッて。
いや、しませんよ、そんな
こと。子供っていうか、まあ、なんか。
初めての思春期の頃ね。うん、ちょっと俺、人より濃すぎんじゃないのかな、とか悩んでる頃ね。うん。いや、俺はしなかったですね。
あらー、すね毛好きツールがあるとはね。
そうそう、すね毛好きカードをね。で、まあ。
誰が買うんでしょうね。
俺。
いやいや、俺以外に。
いや、でも、売ってるってことは、
需要がある
から、その、濃すぎて悩んでる若い男の子とかが使ってんじゃない？
じゃあ僕もお尻にちょっとやってみようかな。
あ、血毛バーガーみたいな。
血毛バーガー。
血毛バーガー的な感じ。
アリの戸あたりあたりとかね。
そうそう。いや、でもあそこはあそこでシワが多くて結構当てるの怖いよ。
専用の形状のもんがあれば売れるかもしれないですね。
うん、ああいうのって抜くんじゃないの？
痛そうですよね。
だって、俺ね、初めてその、まあそういう女性誌とか、うん、まあネットとかたまにあるじゃないですか。うん、そういう、そのちょっと、毛のエステというか、女の子用のとこで、うん、最初わからなかったもん。I ゾーンとか O ゾーンとか V ゾーンとか何のこと言ってんのか。
VIO 脱毛って言うんですよね。
そうそうそう。
ほんで、V ゾーン。
V ゾーンはなんとなくわかるじゃないですか。前から見たら V だから。
V。
あ、V ね。はいはいはいはい。
O は、穴のホールの周りですよね。
でしょ？
アスホールの周りですね。
うん。
I は、アリの戸あたりのことですよね。
で、まあ、でもそれはさ、別にさ、全身麻酔でやってくれるわけじゃないでしょ？
そんなんで全身麻酔なんかしないでしょ。
しないでしょ。そんな一時承諾書に万が一目が覚めなくても、みたいな承諾書しないじゃん。
うん。
いや、いける？あ、俺、ちょっと今日、愛想行ってくるわって言って、行ってよ。で、足を広げて上に向ける的な感じ？
それね、抜いてくれるのが、女の人やったら頑張れる。
いや、逆に無理じゃない。かといって、男やったらでももっと無理やし。
いや、要は俗に言う、ちんぐり返しってやつでしょ。
いや、それ俗に言うそうやけど、だから、逆に、例えばこれが、風俗でね、うん、風俗で、もうここまで来たんだからって言いながら、
あ、ここまで来たんだからって言いながら、指サクつけられて、そこに足、
や
りつまれるみたいな。
気持ちいいこともやりつつ、うん、脱毛もするっていう、う
ん、あ。新しい形態ですね。
で、これは、恥ずかしくない。うん、脱毛プレイだから。
ああ。
っていう形にしてくれれば、もしかしたらできるかもわからんけど、
うん、
ただ単に、はい、何番の何々さーんって言われて、はい、下脱いでくださいって言われて、俺絶対無理。で、女の子すごいなと思って、あれ行くのが。
まあ、綺麗になりたいっていう。
そっちの方が、
うん、
まあ、もちろん女の人はね、それはいろんなそのね、婦人科外来とか行ったら、
うん、
俺らが想像もつかないような恥ずかしい格好されてると思うんで、
うん、
ね、男なんて言うほど格好ある格好なんか。
まあ、僕ら地になった時に、
そうそうそう、
初めてなんかファイバースコープみたいな入れられましたけどね。
うわ、恥ずかしい。
うん、なんか筒みたいな入れてぐるぐるぐるぐる回るんですよね。
うん、回る回る。
うん、で、肛門、お前の肛門こうじゃん、みたいな、うん。
だからもう、ほんとあれぐらいで、男そんなに恥ずかしい場面ないですからね。
まあ、風俗ぐらいですからね、多分。
そうそうそう、ほんとにもう、う
ん、ここまで来たんだから。
ここまで来たんだから
言われる。
でもほら、ね、噂によると女の人はなんかすごいなんかこう、器具入れられて広げられたりとか。
そう、そこま まででもないとは思うけど。
いや、ありますよ。うん、
まあまあまあ、ありますよね。
ね。
僕は AV でしか見ないあれね。
AV でしか見ないですけど、うん、実際に使われることもあるんでしょう。うんうん、いや、大変ですよ。だから、ああいう、その、脱毛エステみたいなやつ、
うん。うん。男はそう考えたら気軽に、そんな500円ぐらいで。
そうそうそう。
ちょっと、ね、暖かくもなるし、
うん。もうなんか気軽でも俺の中ではちょっと松江区みたいな感じになってるじゃん。すね毛をすくことによって、すげえ風呂場が詰まった。
あ、そらそうでしょ。ちゃんとストッキング。
いや、だからストッキングってその専用の網を被せて、うん、もう新品を。で、ひゃーってやって流したら、もうその瞬間詰まったわ。
まあ、もうすぐあのリビングにお湯が溜まる。
そうそうそう。え、すね毛ってすごいな。
すごいですよ。気をつけないと。
うん、意外とね、うん、多いんですよ。
いや、多いでしょう。すね毛って。多いでしょう。それは体温奪うぐらいの量だったってことですから。
多分ね、うん、このすね毛があるかないかで、俺、南アルプスで死ぬかどうかの瀬戸際の時に、
ああ、じゃあ、
ついててよかった。
ってなるんですか、
ね、ってなりますよ。
精子を分ける一瞬っていうのは。
そうそうそうそう。
でも本当そうなんですよね。見かけじゃないんですよね。だから、靴下履いてる、寝た方が、うん、あったかいよっていうんじゃなくて、靴下脱いだ方が体にはいいっていうのは、そういうことなんですよね。体温奪われるから。
結局、ほんの少しでも水分というか、うん、湿気てると、もうどんどんどんどん体温奪われる。いや、だからね、1時間ごとに起きて乾いた靴下に履き替えればいいけど。
まあまあまあ、そんなことできないですから
ね。できないですからね。
気化熱っていうのは、
怖い。
侮れない。
怖いんですよ、あれ。本当にやっぱ濡れると、動物死ぬんですよね。
そうですね。
本当に。
濡れた犬を棒で続くみたいなのは、うん、まさに言えて妙だな。
いや、本当に、だから俺、いつもようね、外人が喜んで見に来てますけど、温泉使ってる猿って出た後どうしてんのかなと思いません？
確かに。
俺が猿で、長野の温泉使ったら、うん、一生出られへんもん、もう。
カピバラとか大丈夫なんすかね？カピバラの温泉とかはみんなゆったり気持ちそうにやってるけど、うん、
まあアザラシ的な人たちって、うん、表面が濡れてるだけで中身までは濡れてないんだよみたいな人たちいるじゃないですか、うん、毛がすごくね、
はいはいはい、
だからそれと一緒なのかな、猿も。
実は
オイリーな
感じの皮膚なのか、
出た後すごい寒いあそこ。
そうっすよね、
うん、かといって毛空いてるよりも見えへんやん。
まあでもカピバラは空いてるなと思いました
けど。カピバラは空いて
ます。かなり空いてるな
て。疲れてるんでしょ、あれ。いや、でももう、スネゲにお困りの方はぜひ。
スキバサミっていうか、
ね、商品名忘れましたけど、うん、持ってきてよかったね。
いやいや、もうその見せられても困るんですけど、
これです
か、これって。確かに寒いと思ったらすくのありかもね。
そうね、朝ね。
女性の人も案外ね、うん、パイパン気味にした方がいいかもしれないよ。
なんで？
うん、そう、体冷やさないかもしれないですね。
ああ、まあまあ、そういう、大丈夫。
だってあるでしょ、その女性は、ナプキンと同じような感じで、ヨモギ虫パッドを、あそこにこう、
当てるとかあるじゃないですか。温まる、風の時とかね。うん、体が温まるよ、みたいな。
メグリズム的な。
うん、うん。
そう考えたら、案外その、ブラジリアンワックスとかよりも、すく方っていう選択肢もありじゃないかなって。
なんか逆に風邪ひかへんかな。
じゃあ一遍実験してみてください。
いや、誰ですんねん、だから。
自分で。
あ、俺で？
俺でちょっとついてみてくださいよ。
いや、もう、ね、
怖いかもしれんけど。
いや、もうあんまりね、自分のね、うん、そういうちょっと、まあ、デンジラスゾーンと言いますか、うん、やっぱりね、最近ちょっとね、
うん、白いものが混ぜて
きた。白いものがね、
ああ
、ちょっとなんか、ロマンスグレーっぽい。
直視したくない？
まあ、直視したくないことはないんですけど、うん、ほら、僕一応若ぶってるじゃないですか。
若ぶってますよ。
若ぶってるから、でも、ここだけは、お前、ほんまのお前はこれやみたいなこと言われてるような気がするんですよね。
ああ、若作りしててもな。
そうそうそう。
ここは正直やな。
そうや。もう下の方から、お前ここもギャランドちゃうでっていう感じになってるんです。
はいはいはい。はい、その中、スクなんて、持ってのほかだと。
もうだってさ、一緒にこう人生を共にしてきてよ、うん。ほんで、お前の苦労全部俺が背負ってんねんみたいな顔されてよ。
いや、背負ってますよ、
多分。ほんでよ、うん。救うの。この俺を救うのみたいなこと言われた日には。
いや、違う。これは、干ばつしてるんだって言ってる。
いや、干ばつって。
干ばつしないと、
残った木をね。
もうちゃんと、勢いよく、ちゃんと育てるために、悪いけど、間引かないとダメなんだって。
まあでも森。
森が生き残るためにはね。
森の中心のその大木が一番元気ないんですけど。
先ほどのあのすね毛切りバサミカミソリですかね、はいはい、これ見てるとびっくりしたんですけど、ギャッツビーから出てるんですよね。
ギャッツビーですよ。
ボディヘアトリマーですよ。
なんか自分がペットになってるような気しますけど。
トリマー。いや、ギャッツビーから出てるっていうのは、うん、ごくごく自然なあれで、はいはい、あれ、多分、あの、ドラッグストアに売ってるわけで。
そうそうそう、ドラッグストアで
多分、ヘアワックスつけてるようなワコードは、すね毛、このカッター、ヘアトリマーで、やってるよってみんな言ってるんですかね、ワコードは。
多分草刈正雄も使ってると思います。
草刈正雄
は真田正幸も使ってると思います。
すごい濃さそうですけど、
いや真田丸の中では濃そうですけど、うん、正幸はすね毛ないと思いますよ。
ずらーえですよね、草刈さんって。
そんなことないですよ。
ああ、まあ
例の男前なんですからね。はい、わからん
わからん
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 わからんって言いながらすね毛はトリマーでギャッツビーですから。
もう一個アマゾンで見たら、ムダ毛ジョリーっていうのもありましたね。
はい、ジョリーっていうのはなんかこう、かけてあるわけですね、もちろん。
ね、
うん。ジョリジョリと、それから。
日券カミソリ株式会社380円じゃなくて、はい、1080円でしたね。
いや、高い。
はぁ。
意外とあるんでしょ、種類が。だから。
ネックトリマーっていう、坂本さんが今言ったギャッツビーのヘアトリマーは、スクタイプです
よ、はい、うん。スクタイプ、はいはい。
キッチン用品的なやつなんですけど、うん、ネックトリマーっていうのは、貝印からも出ていて、うん、貝印は、あの、本当に。
本当にそういうやつですね。
ソルタイプで。
綺麗にソルタイプ。ネックトリマーって、ああ、うん、そうやな。
いやー、知らなかっただけですね。ギャッツビーから出てるっていうのは、ワコードは多分使ってるんですよ。
使ってますよ、きっと。
そんなすね毛の手入れもできないような男はモテないっていう感じかもね、
うん。まあ、そもそもね、足の指の間にミョウバン塗る前にまずすね毛でしょっていう見た目。
いやいや、ミョウバンの方が大事ですよ。
まず見た目でしょ。
匂い、匂う男の方は問題じゃない。
まず匂う距離に入ってないでしょ、あなた。
ああ
じゃないんで、だからまず、
ああそういうこと。
そうだ、1メートル、3メートル、5メートルってそういうね、うん、段階があったら、まず僕ら10メートルじゃん。うん、
まずね。
まずは、10メートルから。
あ、やばいって思われないように。
そうそう。まずその前に、ありとあらゆるとこ空いていかないと。
どれだけ、まず、それ以前にズボンを脱ぐ行為からじゃないですか。短パン履くんですか？
夏とかね。
いやいやいや、
そう。自転車乗るときとか。
自転車乗って。
だってもうすでにこのほら、手首のこの指の第二関節と最後の関節の間に毛生えてる時点で、うん、こいつはって思われるじゃないですか。
やばいと。
うん。
そんな目良くないでしょ。
誰が？
いや、女性。
めっちゃいいですよ。
あ、そうなんですか。
めちゃめちゃいいですよ。何言ってるんですか。
ああ。
あなた何言ってるんですか。もう京都とか歩いたらもうパッてチラッて見た瞬間に上から下まで着物の柄から全部当てられますよ。
着物。
京都の人は間違ってはるわあの人みたいなこと言われます。この時期にあの止め袖では荒らしまへんわみたいなこと言われますからね。
まあ嫌やな、本当にもう。うん、
今日はね。
まあ気をつけよう。
うん。いや、ほんまにあの、まあ、なんていうかね、目ざといという言葉は、うん、女の人のためにあるような言葉ですよ。本当に。怒られるかもしれんけど。だって俺ら言ったって、ね、あなただってそうやと思いますけど、付き合ってる彼女の髪の毛の色が変わったからって気づきます、
うん、髪の毛の色は気づくでしょ。
すっとよ。
すっと
例えば、うん、今日、なんか違うと思わないって言われた瞬間に、ものすごい難しい、なんかもうあの、ヒントでピントみたいな状態になるやん。ほんでも、ちょっと待って、ああ、髪の毛、いや違うな、違うな、ちょっと痩せた、って思ったら、カラコンとか言われて殴ったろうとか思ったことないですか？
カラコンはないな。
いや、でも本当に、いやもう、ものすごい、はっきり言うと、
うん、
男は注意力散漫です。なんとなくほら、あの、可愛いと思ってますよ。
うん、
全体で捉えてるから。
はあ、まあ、
その部分じゃない。全体が好きだから。
うん、
ね、
うん。
あなたの瞳の色が好きになったわけじゃないから。
うん、
あなたの髪の毛の色とか髪の毛ちょっと短くなったとか、ボブになったとか。
髪の毛切ったら気づくでしょう。
これが気づかへんねん。
ああ
。いや、そらね、ロングがショートになったとか言うたら、うん、会社に行って失恋したんとか言われて、それパワハラですって言われて偉いことになってしますけど。
なったんや。
いや、だから、いや、俺はなってないけど。でも少しじゃないですか。
うん。
分かりやすいように切ってくれればいいけど。
まあね。
うん。 男の髪の毛って分かりやすいでしょ、
うん、
散髪行きましたみたいな
感じがね、
感じが
するじゃん。襟足見りゃ分かるからね。
そうそうそう、襟足見してくれへんもん。
まあ確かに、
うん、
うん、
まあ要はね、
はい、
見た目、
見た目ね、
男こそ見た目ですよ、
うん、
うん、っていうか清潔感ですね。
まあね、匂いじゃないんだ。
匂いじゃない、清潔感です、うん、で1メートル以内の至近距離に入ったら今度は匂いが勝負ですよ。
順番間違ってるんですね、僕は。
間違ってますね間違ってます
はい、
はい、
まあ、気をつけます。
まあ両方やればいいだけの話です両方やればいいだけの話ですけど、まあ、あの、まあね、僕らも年代的にあの頭は勝手についていかれるので。
そうですね、
うん、で、
で坂本さんが話したい内容が、はい、
まあ、話したいっていうか、ほら僕いつも長野から山梨まで来るじゃないですか、
うん、山越えてきてるんですよ普通に
いっぱい越えてきてる、
下道で。ここで下道って、え、どうなの、大阪の人は上の道、
うん、
下の道って言うじゃないですか。
あ、高速道路って上走ってるからね。
上の道で、うん、普通の一般のことを下の道って言うんですけど、
そうそうそう、
こう山越える文化の人は、
うん、
上道下道って言うの？
普通に言ってます。
あ、言ってる、
うん、
上道って山越えることの方が上な感じがするけど、
だからそのね、
うん、
あのその高さじゃないから、
うん、概念的に、
うん、ただあの、まあ、上とか下より、まあ、普通に高速とか中央とか、
うん、
ね、下道っていうより、うん、こっちの人はあの何々街道とか、
はあ、
あと
南郷線とか、
いや何々峠越えてきたんって、その峠を言いますよね。
うーん、なかなかそれ本当に乗ってないような名前の峠とか、
千代尻峠越えてきたんとか、
うん、
その杖付き峠越えてきたんとか、
うん、
もうこの時間だったら、あ、この峠越えられへんやろとか、
あ、危なく
て、ね、そういう感じ、
うん、
いや本当にあのね、あのニュースで見られたと思いますけど、あのバスがすごい勢いでカーブ、
はいはいはいはい
はいはいはい、まあ、やっぱりね、まあ、軽自動車っていつも明治にバカにされて、あの石投げられるんですけど、うん、下りで止まらないですよ、重たい車。
あ、そう。
あの、凍ってる道。
軽
だったらギリギリ止まるんですけど、
うん、
ほ
ん
と怖いです。でっかい車に人乗せて、あの、峠の下り走んのは、夜は。だから、あえて軽に乗ってます。
うん、いや、でも確かに軽多いですよね。
まあ、軽多いんですけどね。うん、で、まあ、まあ、中央道ももちろん結構走るんですけど、軽、
うん、
に乗って中央道に走ると、
うん、
まあ、あの、阪神高速ぐらいだったら、上り下りそんなにないじゃないですか。
うん、
まあ、どうかな。まあ、阪奈道路とかは別ですけど、うん、普通に高速道路でそこまで上りって言ったら、多分京都、大阪の京都の間の吹田のあたりかな、
うん。
あれぐらいだと思うんですけど、もうこっちはもう、ほぼ上りとか、
うん、
ほぼ下りでしょ。で、軽だとやっぱり上りスピード出ないじゃないですか、言うほど。
まあ、うーんって頑張ってる感じしますよね。
うーん、頑張って、まあまあ、90キロとか、
100
キロとかぐらいやけど、まあまあ、後ろからね、車がビュンビュン来るから、
うん、
で、その時にいつも僕は、僕より遅い K もいるんですよ。人、あの、家族4人で K 持ってるとか、うん、本当にもうあの、80キロ、80キロ下手したら出てないような、そういう車は、途半車線に、本来は、行くはずなんですけど、
まあでも今途半車線って本当にでっかい材木乗せている車とか、
そう
トラックしかなんか走らないイメージありますね。
なんかウラン積んでるとかね
いやいや、まあそれはもっといろいろ囲ってると思うけど、
うん、なんか、うん、で意外と遅いのに途半車線に行かないじゃないですか、みんな。僕結構途半車線派なんですよ。
ああ、まあまあ、わかります。
だからバーッと軽自動車で、ああ俺軽やし、
うん、
まあデブの感覚は抜けてないから、俺の体重やったら登らへんやろとで、まあ途半車線もうスッて途半車線行くんですよ、
うん、
そしたら普通の走行車線の車を俺が左から追い抜く、
うん、
本来はこれダメなんでしょうね、これ、
うん、
でも勝手に追い抜いちゃう、
うん、それおかしいな。途半車線の方が
早
いしていると。
まあたまに本当にね、あの、うん、なんかこうイライラしてる BM とか、
うん、
プロボックスがバンバン左から抜いていったりしますけど、いや、プロボックス早いよね。
ね、営業車ね。
そう、あのプロボックスすごい早い。多分
命削りながら走ってるプロボックスがね。
うん、もうレガシーとかインプレッセ日本で一番早いのプロボックスだと思ってるんですけど、まあまあそれは横に置いといて、なんかその途半車線に行く時の、その自分の中では80キロ、あ、この坂道80キロ、うん、出るかな、出へんかな、やったらもう止まっちゃ
う
ぜ
ん。
自分の中ではね。
まあまあまあ、まあ基準にはなりやすいですね。
うん、まあ90キロぐらいだったら走行車線走っててもいいかなとか思うんですけど、うん、その止まっちゃうぜんに行くのが、それぞれみんな違うと。
うん、
だからなかなか、下手やな、あのセスナ。まあそれはいいとして、あの、 それがどうも、なんか、やっぱり基準がバラバラで、真ん中走ってるのに遅いとか、途半車線やのに速いとか、いろいろあって、で、どうも、そういうのは、前々から僕だけじゃなくて、やっぱりみんな、同じように悩んで
る。教えて知恵袋に、やっぱり。
教えて知恵袋。ね、まあ、ネクスコ、中日本。知ってます？
はいはい、知ってますよ。
が、まあ、2016年2月19日に、ね、
うん、
低速車が交通の流れを妨げる可能性がある上り坂区間において、
うん、
左側へ途半車線を設けるのではなく、
それは今までのやつ。
これは今までのやつ、
うん。
右側へ車線を付加する方式。まあ、右側に車線をもう一つつけて、
うん、
右側車線付加方式、あ、右側付加車線方式を施行すると発表しました。つまり今までは坂道、ものすごい上り坂が来たら、左側に途半車線が、途半車線まであと200メートルみたいなのがあって、途半車線が出てきて、途半車線もうすぐ終わりだよ、あと300メートルみたいなやつがあったじゃないですか。それをやめて、その途半車線の部分を走行車線に。わかります？今まで途半車線だった部分を走行車線。だから、走行車線がちょっと左側にこうグッと曲がる感じになっちゃう。今まで途半車線だった部分。
そんなんできるんですか？いや、あえて今の現状に右に、うん、新しい車線を作るんだったらわかるんだけど。
作れないでしょ。右側には向こうからの。
あるでしょ？あるでしょ？
はい。
じゃあ、普通走ってる人がわざと左側に。
あ、もうそれはだから自動的にレーンがこう、
完全に。入るようになるんだ。
その左に車線変更するんじゃなくて、もう勝手に入り込むような感じになるわけですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、
あ。で、その分の余った右側を、うん、完全追い越し車線みたいな。
完全追い越し車線。
速いスピード用の、うん、速い人。上りでも速い人いるよね。インプレッサとか、うん、BM とか、
うん、
まあ、頑張ってるプロボックスとかが、もうプロボックスでいいわ。プロボックス専用車線を作ると。確かにこれだと、
うん、
おじいちゃんが運転してる時速60キロぐらいの軽自動車の人で、たまにあ、トランシャス入らなきゃ、でも左からもうバンバン抜かれてるし、もう入れなくてどうしていいかわからないっていう人いるじゃん。
うん、
後ろに何マークあれ。
枯葉マークじゃなくて、もみじマーク。
もみじマーク、枯葉マーク、もみじマーク。あれつけてる人で、ちょっと、車線変更も苦手なタイプの人いるじゃないですか。トランシャスに行けない。ほんで、万が一うまいことトランシャスに入ったら、今度右に、
そう、合流せ
なあかんのに、合流せなあかんのに、ゴール、するのが難しくて、結局、途半車線でブレーキ踏んじゃって、こいつ下手したら止まるんちゃうかっていうやつ。
渋滞の元なのかもしれないっていうネクスト中日本の判断なのかな？
そうそうそう、よくわからないけど、うん、ただそれで、じゃあ、おじいちゃんはそのままでいいです。
うん、僕らが抜いていきますから。
僕らが勝手に抜いていきますっていうことで、右に車線を2つ作りましょうと、上りで。僕はこれね、非常にいいと思ってるんですよ。僕、車線変更するのめ
ん
どくさい派なんで。もう、途半車線いつも行って、途半車線から帰ってくるんですけど、確かに途半車線から帰ってくるとき、後ろからものすごい勢いの走行車線のプロボックスが来たら、ちょっと悩むじゃん。
まあね。
うん。
確かに。
まあ、もちろん途半車線っていうのは、上り切って若干下りに入ったところまで作ってくれてるんで、うん、そこからスピードは乗せやすいんですけど、それでもやっぱり、なんか、めちばしったプロボックスが来るじゃん、後ろから。俺が車線変更しようとしたら必ず後ろからプロボックスが来んねん。いつも俺プロボックスにつけられてると思ってんねんけど。で、長野なのにそのプロボックスは、
うん、
名古屋とか大阪ナンバーなんですよ。
いやだから、今みんな必死になってきてるんですよ。
そうそう。で、帰ろうとしてんやな。今日中に帰らなっていうね。
うん、
あのネズミ色のプロボックスが俺の天敵なんですけどね。とりあえずは。うん、でも、そのプロボックスを活かしてから、ね、途半車線から走行車線に戻りたいと思ったらもう目の前に山近づいてきてるやん。
あるある。うん。
ましてやこの長野の中央道なんて、ものすごくカーブ多いからさ。
うん、
特に名古屋から、飯田の間。
うん、
R がすごいですよ。鈴鹿かっていうような R が連続してるんですよ。あっちとかあの辺りずっと。
確かに中央道は。
うん。ほんで道も悪いじゃないですか。
うん、怖いですね、なんか。
うん。結構ね、うん、ほんで僕、先月か、うん、夜中にバーっと走っててね、大阪から走ってた時に、うん、カーブ曲がったとこでステップバンが横転して止まってるんですよ。
でも今日もなんかそんな今日もあったとか。
でその瞬間俺は、うん、あ、名人ごめん、来月無理やわって頭の中でちょっと一瞬謝ったんですよ。
あ、
もう勢い的にはもう手紙に、
うん、
ありがとうと。ソリック、立派な大人になってくれって、こう、書かなあかんぐらいの距離やったんですよ、もう。ほんで、そのまま左に切りました。
うん、
切ったら、 そこに、ステップマンから降りてきたおっさんもんねや。その瞬間、あ、引いたわ、と。
交通刑務所行きかと。
うん、そうそうそうそう、うん。面会に来てね、名人、うん。そこでラジオ撮ろうや、っていう。ほんなまあ、おっさんがそこでビクってして、ちょっと後ろに下がったんで、うん、さらに左に切ったら、今度そのステップガンを避けようとして、左に切って、左のなんかとこに突っ込んでるトラックが止まってんのよ。で、それをまた右に避けて。
すごいですね。
いや、俺ね、ほんでその瞬間、まあ、そのトラックも避けて、
すっごい横に左にガー
ッ。ガーって、ヒューって言って、まあ、80キロぐらいですけどね。でも、カーブもあのね、もうスキーの大回転みたいになってんのよ。で、それ行って、まあ、俺今まで何回かあるけど、結構反射神経どうもいい。まだ、ね、まだまだいい。ほんで、うん、まあまあ、結構年取ってきたから反射神経悪なってるって自分で自覚してるけど、うん、あ、それでも、あ、いけてるやん、俺、うん。まだいけるわと思ったら、目の前に、落ちたバンパーがあって、それは踏んだ。踏んだっていうか、車の下入って、
ガッガッガ
ッ。ガーって言って、後ろ見たら火花で、ほんでもうしょうがないからもうその高速のところ止めてね。うんほんで、あの、バンパー引っ張り出して。
実況見もできへんやん、もう。もう、バンパーどこ行ったやん、そうなんですよね、そうそうそう多分ね。ほんで、自己検証してるのに、うん。
そのまま走りました。
へ、
いや、なんかもちろんね、あの、いろいろせなあかんのは、もう多分あの、パトカーとかも、
うん、
あの、来てたので、うん、そのトラックの向こう側にパトカーも、うん、止まってたのよ。本来はね、もっと手前にパトカーが止まって、あの、なんか、誘導というか止めるかなんかして、うん、まあ、そこまでじゃないのかな、まだ。よくわかんないですけど、来たとこなんでしょうね、うん、パトカーも。ほんで、反対側からもパトカーがバンバン来てるから、もういいやと思って、そのまま行ったんですよ。ほんで、また今日ですよ。
うん、
ね、もう名人が、着いたよもう駅着いてるからみたいなメールがピンポンピンポンなってるけど、車乗ってるやん。
うん、
うわ、えらい、名人怒ってるわって言って、バーっと車走ってたら、あの、左の、俺の左っかですよ、うん、のガードレールに真正面から突っ込んでるステップワゴンが、
あら、
でそのまたステップワゴンのおっさんが車から降りて電話してんねん、車の真ん中、あの道の真ん中で、
また引きかけたんです。
いや、その今回は引きかけない、俺の前に車行ってたおったから。ほんでまあ衝撃がすごかったんでしょうね、ステップワゴンの上にこうなんていうのケースっていうか、
ああ
るじゃないですか、
スキーとかあるね、
うん、たま、うん、俺も昔カローラワゴンの上に積んでたけど、うん、あれが前方10メートルぐらいに突っ込ん、飛んでるの。落ちて。
あれって、やっぱ、なんかガンって急ブレーキかけたりしたら。
いや、俺あれが落ちてるの初めて見た。
そんな見たことないですよ。
うん。でもまあほんまに、あの、前は全部大破してるのよ、もう。
ああ。
ほんで、助手席でお母さん見た人がぐったりしてて、ほんであの、車の後ろで女の子が泣いてるのよ。
わ
あ。いや、これ降りていってって思ったらもう、向こうの方からもう救急車が走ってきて、
あ、
まあ結局のところそこで俺、20分ぐらい。
待って、
名人に、あと5分で着きます、みたいなことをこう、やってたんですけど、まあやっぱりね、事故に遭う、その遭遇するのが、長野に来て格段に増えました。
なんなんでしょうね。
いや、やったら落ちてますよ、やっぱりあの、凍結してるんで、田んぼに落ちてたり、スリップして、あの、道に突っ込んでたりするのは、で、あの、止まらないから、普通に。俺も2回ぐらいあったんですけど、坂道で、まあ、ね、信号があって、前に車あるでしょ？で、ブレーキ踏むでしょ？そのままスーって行くんですよ、スリップして凍結してるんで、あーぶつかるぶつかると思ったら横の雪に突っ込むんです、
あーガリガリガリって、
うん、ザザザーって、うん、あー止まったみたいな、そういう感じ、
怖いですね。
まあいや、もうもちろんスタッドレスも履いてるし、チェーンも積んでるし、もしもの時のためにあのこの毛布とか、うん、いろんなもん積んでるけど、それでもなんかもう事故るのが、まあ、普通じゃないけど大阪よりはるかに多い、
うん、まあ、そんな中央道だから。
そうそう。だから俺はこの、追い越しのさらに追い越し車線は賛成なんですよ。
うん、
もうなんせね、なんかこの、まあ、もみじマークとか、おばちゃんとか、
うん、
まあ、おじいさんとか、別にあの、免許を返上しろとは言いませんけど、うん、ちょっと運転下手かなって思う人結構多いじゃないですか。特に田舎に行けば行くほどやっぱり車がないと生活できないんで、
まあど真ん中走りたがりますよね。
そうなんですよ、
おじいちゃんおばあちゃんはね。
そうなんですよね、横道から出てくるのも結構なその車間距離というかほとんどないのに出てくるんですよ、うん、無理やり、うん、急いでんのかなと思ったらいざ道で走り始めたらめっちゃゆっくりなんですよね。無理やりなんかピットから無理やり出てきてなんか順位を確保したくせにめっちゃ遅いっていう。なんかもう後ろからパッシングしたくなる、マンセルみたいな気分になるんですけど。
ああ、でもやっぱり地方行ってレンタカー借りて行くときは気をつけますね。
ちょっと怖いですよ。
出てくるところはやっぱり怖いですね。
うん、で、まあ今、やっぱ長野、まあ全国そうやと思うんですけど、うん、長野いろんなそういうことを、まあ今のは中日本の話だけど、例えば長野だったら、交差点を信号じゃなくて、
うん、
なんていうんですか、こう、四方から道が来て真ん中に丸い道を一つ作って。
ターンアラウンドってやつね。
そうそう、うん、あれを結構長野で何箇所か今、やってて、まあそれはそれでなんか、いろんな問題があるらしいんですけど、ただ出会い頭の事故は
減ったと。
減ったと。特に信号ないとこ多いでしょ。
うん。
すごい信号ないんですよ。こんなとこにも信号ないんかっていうぐらい信号ないんで、まあ方式も僕は結構、その土地がいりますけど、どんどんどんどん信号つけられないんだったら入れてほしいなと。
まあ土地があるところならでは。
ならではですけどね。
ね。
うん。まあね、でもやっぱりね、その車の運転のしやすさ。
うん。
で言うと、やっぱ一方通行の多い大阪っていうのは、
ある意味ね。
ある意味分かりやすいですよね。北と南さえ分かってれば迷子にならないし。
確かに。うん、多重のね、駐車ぐらいが問題でしたけど、大魔神ありましたもんね、
う
ん。
そうそう。ね、御堂筋で横な7つぐらい車が並んで、信号青と同時にスタートダッシュする快感ね。シグナルグランプリみたいな感じの快感とか。やっぱり、まあ、名古屋もそうですけど、やっぱりある程度広くないと、今もね、自転車も歩行者もいる、専用レーンがいる時代なんで、まあなんとかね、この中日本がいろんなこの改革をしてもらって、中央道もう少しまっすぐに。
無理でしょ。
怖い。ほんまか。エナトンネルとか8キロぐらいあるんやで。あそこで崩れたら俺多分死ぬで。
いや、そう死ぬでしょ。
だって前崩れたじゃん。中央道一回。
笠子トンネルね。
そうそうそうそう。で、笠子トンネルのそのね、影響かなんか知らんけど、うん、なんか天井のパネル全部剥がしちゃったじゃん。
そう。
怖いねん。
いや、確かに。
逆に怖いねん。
笠子トンネル通った時に、うん、なんか違うなと思った。
手掘り囲いで、みたいな感じするじゃないですか。うん、もうだから、その、エナトンネルも、なんかパネル全部取ったのかな。
一旦。
なんか、不気味やねん。火災でも来たんここみたいな感じ。
そう。
いや、だから、もう、いろいろ、まあもちろん考えてると思うんですけど、うん、もうちょっとね、ただね、サービスエリアはいいです。
まあ、
エナとか。
あ、そうですか。
うん。やっぱサービスエリアはね、そのソアでもエナでも、うん、なんかサービスエリアに力入れてますよね。
うん。
すごく。
この前ちょうどまさに日本のなんとかみたいなニュー、やってましたけどね、テレビで。
日本のなんとかってそんな漠然として
る。いや、日本すごいよ番組の中で。
いっぱいあるもん、それ。
いっぱいある。
日本の出番でしょ。
中で、そうそう。で、それでまたアメリカの、どこどこ州の、ネクスコみたいな会社の人と、うん、スペインの、その管理会社みたいなのが来て、うん、サービスエリアはやっぱりおかしい、クレイジーだって言ってましたね。
あ、日本の？
うん。すごい、ここまでやるなんて、みたいな。
まあ、そもそもね、サービスエリアみたいなもんがそんなにないでしょ。
まあ、あるのはあるみたいなんですけど。
あ、そうなんですか。
うん、なんか、そんなに凝ってはない。
うん、うん。
あくまで休憩所。で、何に一番驚いてたかっていうと、落下物あるじゃないですか。
はいはいはい。
落下物あるときに、黄色のパトカーが走ってきて、
ヒャッて、
ヒャッて、人が走っていくでしょ、横切って、うんうん。あれがアメリカでは考えられない。
あれ、まあ、法律違反かな？
ではない。で、アメリカの場合は、板封鎖するんですね、道路。
あ、もう車を。
一旦シャットダウンして。
シャットダウンして、
うん。
ほんで、よいよいとゆっくり飛び出て、デブのやつが。
ははは、みたいな。
で、踊りながら帰っていくんでしょ
多分。
イライラするわ、そんな。
日本でそれやると多分、なんか言われるでしょうね。
まあでもあれ、たまにそのテレビで言うけど、命がけの仕事ですって言ってる。うん、俺の命がけ仕事ランキングの中では、うん、明石海峡の上でワイヤーを点検してる人と、双壁ですよ。
いや、でも、あれの訓練してるんですよ、だから。パイロンの前で。やばいやばい、
そうそうそうそう。
反復横跳びみたいなことをやってるんですよ、ずっと。
ゴミを取りに行くタイミングで。
タイミング。
ね、F1 のね、コーナーにあちこちいる人みたいな人がいるんでしょ？
そうそうそう。
行け、今っていう。
でも、二人一組でやるぐらいなんで、
うん、
まあ、一人が、ちょっと気抜いたら、一人は死んじゃうかもしれないですからね。
まあでもさすがに阪神高速では見たことないよね。あれ中央道で俺2回ぐらい見たことあります。
もう1回しか見たことないですね。
うん、普通にあのなんかこんなちょっとなんかチューブみたいなの持ってそのね高速道路の横スタスタ歩いてるおっちゃんを見たことありますけど、さすがに目の前で渡られたことはないですね。目の前で渡られたら
多分すごい遭遇のチャンスっていうかないことですからね。多分
ないですね。
うん、
あ、多分新幹線のイエロードクター、
うん、
よりもないんじゃないですか。
そうですよね、多分。
うん。って言えるとこだ、たまに新大阪とか。
多分、目の前で、あ、拾ってるあの人っていうのは、まず見えないですよね。
見えないですね。
多分。で、あ、拾った後やなっていうのはわかるんですけど。うんうんうん、
歩いてるときはね。うん、でも多分、その反復横跳びで動いてるときは、僕らの目では追えないと思います。
ちょっと遠、だいぶ透明なんです
よ、ね。もちろんそうでしょ。そんな18メートルぐらい前で取りに来られたら。だからもちろん車がないときでしょうけど、かなり早いですよ。
うん。
うん。いや、でもあれで事故ったっていう話聞いたことないし、そもそもあれを募集してるっていう話も聞いたことがないんで。
まあ、みんなネクスコに入れば。
ネクストの、ま、あのネクスコの中では、うん、あの、消防署のオレンジ着てるような人と同じような。
ああ、多分エリート。
エリートなんでしょ、ゴミ拾う人って多分。うん、
ゴミ拾う人って。ゴミ拾う人って言った
ら。ああ、ゴミ拾うと言ってダメなんですよ。確かに、夢のかけらを拾ってます。
いやいやいやいやいや。
ディズニーランドでは。
落下物。落下物。
夢のかけらを拾ってますと。
まあ、京都の方ではね、
はい、
ゴミ拾う人が、テレビゲームとかしたりとか、昼寝とか業務中にできたっていう。
あ、そうなの？
うん。ゴミを拾う人が夢なんですよ。夢のかけらじゃなくて。
まあでもね、その集中してる時の、
そうですよね。
集中力半端ない。
あらー言いながらバーン入れてますよ。
バーン入れてますからね、
うんうん。すごいですね。あんな、
そんな、粉満本舗で怒られるような、その、質が違いますから。朝、ゴミを集めるっていう、あの2時間に。
集中
してますから。
疲れるよね。
昼から飯食おうが、ゲームしてようが、ダーツしてようがいいじゃないですか。
大工さん、だって昼寝するもんね。
しますよ。
それと一緒ですよね。
そう、そんなんで一時粉満本舗でね、
うん。うん。
何で入ったんですか、コネですかとかね。
うん。いや、みなまで聞くなよ。
みなまで聞くなよ。
わかってるやん、み
な。骨じゃないよ。俺らの特別枠があるんだよ、っていう。うん、まあ、これ以上言いませんけど。
今さらそんなん言われてもってね。
まあ、確かにそうだと思いますよ。うん、だって、一時期ね、その交通局で、ほんまのこと言ってみろ。こん中で大卒おるやろって言ったら結構な人数が手を挙げて、交通局あれ高卒期入っちゃダメなんですよ。
そうそう、前も言ってましたね、
そうそう、
ね、
ほんならもう大卒で、偉い大卒って結局ところ、それ全員ね、懲戒免職にしたら、仕事が、ね、行けなくなるから。
うん、
じゃあもういいからっていうことになりましたもんね。うん。そのからお給料は大卒並みじゃないよっていう。
わかってるよね。
そらそうや。今までからそうやったんやから。まあまあね、まあいろいろありますよ、そういうお仕事は。
まあでも本当に高速道路は、でもやっぱああいうのを見てると、高速料金って安くならないんだろうなって維持とかいろいろ考えると。だってもう年がら年中ダウン検査してるわけですよ。老朽化うんぬんって言い出して。
うん。それでも見つけきれてないですからね。
うん。それでもカサゴトンネルみたいな事故が起きるわけだから。
そうそうね、コンクリート落ちてくるわ。その歩道橋の上から生卵が落ちてくるわで。もう、えらいことですから、高速
道路。誰高速道路無料になるって言ってた人。
俺。
俺も言ってた。
みんな、民主党とかみんな言ってた。
言ってた？
うん。いや、無料にしろとは言わないですよ、
うん、
僕、
うん。
ただ、日曜日半額ぐらいはいいんじゃないかなって。
ですよね。
その観光のね。
だってみんなサービスエリアでいっぱい物買うんだもん。
そう。だから、1000円はやりすぎやと思うんですよ。
うん、
タコヘリを見るように。
あれはね、もう一回やってほしいな。
まあ、
唯一民主党でよかったやつじゃないですか。
そうですよ。だって、淡路に渡れないんですよ、原付きで。タコヘリがなくなった。あ、もう今はもしかしたら新しいフェリーができたかもしれんけど、タコヘリなくなった時、もうどうしたいの俺ら。バイク乗ってる奴はどうしたいのって。
確かにね。
なったじゃないですか。うん、もう、だから、
1000円
高速のおかげで、日本中で潰れたフェリー会社のことを思うと、やっぱり、その日曜日の割引、うん、まあ ETC で3割引なんですけど、うん、夜間3割引とかですけど、やっぱり日曜半額にしないと、東京とか長野に来ないでしょ、休みの日に。
確かに。
武道会に。
うん。
やっぱそれはしといた方が。
それぐらいしてくれたらもうちょっとアルペンもね。
そうなんですよ。
スキー用品をちゃんと表の方に出してくれるかもしれない。
そうなんですよ。コンビニの方によろしくね。
そう。
本当にもう、やっぱり高速代が高いっていうのは、
うん、
スキー限らず、まあ、例えばその、アルスマグナとかそういうバンドを追っかけてる、人たちにしても。
名前知らなくて、ハンドルネームとしか呼び合えない人が事故起こった時に大変になるんですよね。
そうそうそう。
あの人なんて名前だったっけみたいな。そういう相乗りの。
うん。本名わからない。
わからない。
本名わからない。ただ、前言ってもみんな、遠征費が一番高いでしょ。
まあまあ確かに。だから相乗りしていきたい。
そうそう。だからやっぱ高速料金を落とすだけで随分とその観光業界とかは良くなると思うんですよね。
うん。
うん。まあなんとか、その安倍さん。 高速代だけでも無料にしろとは全然言わないんで、うん、無料にしろとは言わないんで、
まあでも中で金儲けする手立てはあんだけねサービスエリア人入ってんやったら
儲かってる
でしょ。だって楽しいですからね、うん、いろんなとこ全部降りたいですもんね。
そうそう、
意味もなく。
いっそのことは中央道の端から端まで勝手に ETC のこの機能を使ってタイム測ってくれるとかね、もう
ああ
みんなでこう自動的にこう24時間でタイム測れるとかさ、なんかもう、うん、もう高速道路自体をテーマパーク化するぐらいの勢いで。
全部駅中発想やな。
全部駅中発想です、ね。大阪では駅中ブームですけど、
うん、
もうそういう感じでいいんじゃないのかね。
うん、
まあでも、中日本は道路はボロボロですけど、うん、頑張ってますよ。
あ、そうですか。
トイレも綺麗だし。
うん、
いや、本当トイレ綺麗になりました
よ。なりましたね。
本当これだけもう感謝しますよ。だって、高速道路でうんこするなんて、
うん、だって学校でトイレするのと
同じぐらい
ハードル高かったですね、うん、確かに。
そもそも阪神高速のトイレあったっけ？
ない。あるかな？
どっかにあったよね、弁天井とかなんかちょっと。
パーキングエリアの誰が泊まるのここみたいな。
これ泊まるだけでも命かけなあかんやんってい
う
やつぐらいですよね。
まあ、そこのトイレ使うっていうのはよっぽど切羽詰まってるんでしょうけどね。
いや、命かけてもいいよ、俺は。
命かけても、ここでは漏らしたくない。
そうそうそう。こうたばっかりのこのレクサスではっていう人たちが多分、命かけてあこに入ってると思う。まあ、出るのも命かかるから、あれ。
確かに。
うん。いや、そうで。まあ、中日本頑張ってるんで、はいはい、全国のその高速道路、まあ。
取り組み、ちょっと、うん、注目ですね。
そうですね。うん、また、実際できて走ってみたらまた報告しますんで。うん、
まあまあまあ、わかりました。
はい。
ということで、今日はセスナが飛び交う、初めてセスナが飛び交うところを見た、日本航空学園。
やっぱり上手い人と下手な人って分かるね。
あった。さっきのね、うん、一番最後に来た赤のセスナは、うん、なんかね、
ジャンプしてたよね。
いや、スキージャンプみたいで最後ね、ふわって浮きましたもんね。
だからそのね、スッて入る人と、
うん、
どんどんみたいな感じの。
いや、なんか最後すごい飛距離伸びる人いました。
うん。
風掴んだなって感じ。
いや、風掴んだっていうかあれ完全にもうグリーンオーバーしてるでしょ、もう。
スキージャンプやったら。
うん。
もう、ヒルサイズレコード。
まあ、スキージャンプやったらいいですけど、あれ、ゴルフやって、あれ、ピッチングウェッジかなっていうぐらいなんかこう、あ、うん、うん、みたいな。あれ、これもしね、
うん、
空母赤城やったらいけるけど、飛龍やったら落ちてるで。
ああ、そういう差あるかもしれない、
ね。ちょっと差がありますからね、やっぱり。いや、怖いですよ、やっぱり。
お前まで命落としてるぞって言われてるかもしれない。
そうなんですよね。
時代
なら。
いや、まだ見えるのかな。
いや、でもやっぱり、よくよく考えると、あれの隣に座る、教官って怖いよね。
命預けるんでしょう。
え、ハンドル2つついてんの？
多分ついてるはずですよ。
で、いざとなったらこう、うん、使えるわけですね、うん、両方、うん、そうやろな。
でもある意味本当命預けるから。
そうだって、
すごい信用してる。
車やったら立て直せるけど、飛行機失速したら立て直せないでしょ
う
ね。
うん、
切りもみ状態になってから、
わあ、
教官よろしくって無理でしょ。いや、まあ坂田さん、え、坂井さんやついけんのかな。よう分からへんけど。まあ、ということで今日もこの航空学園ね、はい、航空学園にお邪魔してるわけじゃないです、はい、航空学園が見えるところ、
ラザーウォークの駐車場からですね。
ということで今からラザーウォークでお金を使ってきますので、
何を買おうかな。
そうですね、
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。